シネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は弁護士の清水久美子さんにご登場いただきます。清水先生、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
なんか映画の番組に弁護士の先生が出演してくださるって、ちょっと不思議な感覚もあるんですけれども、はい、
あ、そうですか。
映画結構ご覧になられますか？
大好きで、はい、
頼もしいです。逆に、はい、私なんかドラマや映画で、はい、こう法廷が出てきたり弁護士さんが出てきたりとかすると、なんか、あ、かっこいいなとかって思いながら見てるんですけど、
はい、
弁護士先生の立場でそういう作品を見るのってどんな気持ちなんですか？
やっぱり、まあ、一つ理想ですよね。こんな風に、うん、まあ、鮮やかにこう証言が取れたらいいなとか、まあ、本当にこんな証拠がふとしたところからパッて出てきたりしたら、
うん、
あ、こんな展開あったらいいなって思いながら見ることほとんどで、
はい、
まあ、現実的にはなかなかそうはうまくいかないことが多くて、もう地味に地味に打ち合わせして、
はい、
で、まあ、事実積み重ねてっていう本当に地味な作業が多いです。
あ、じゃあ私が映画やドラマで、はい、あ、かっこいい、あ、鮮やかって思ってるのを見て、まあ、場合によってはだバカなって思ったりもすることが、
ツッコミどころはよく突っ込んでますね。
そうなんですね、
はい、こんなうまくいくかとかね。
あ、でも例えばご覧になられている作品の中で、
はい、
この作品はよく描かれてるなとか、はい、これはちょっとツッコミどころが多いなとかっていう作品とかってありますか？
あ、そうですね、まあ、最近割と、まあ、どのドラマなんかも見ても、
うん、
きちんと弁護士の先生が監修されているものが多いので、
はい、
そうですね、最近はそんなおかしな展開にはなってないかなというのは思いますけどね。
はい、さあ、そんなお話もちょっと気になっていたことも質問させてもらいましたけれども、はい、映画がお好きだという清水先生なんですけども、はい、今回は私の気になるそういった質問も織り交ぜて、こう弁護士さんが出てくる映画をピックアップしてお話ししてくださると伺っています。はいはい、今夜はどんな作品で？
ですね、まずレインメーカーという、これアメリカの映画なんですけど、ちょっと古くて1997年の作品になりまして、監督はフランシス・フォード・コッポラさん、
はい、
で主演がマット・デイモンが、これがこう若き新人弁護士役でマット・デイモンさんが出ていて、
うん、
でその、まあ、ヒロインがクレア・デインズさんで、これはなんかね DV 夫に DV をされて悩んでいる若い妻の役どころなんですけれども、
うん、
まあ、このクレア・デインズさんをマット・デイモンが、まあ、助けると、
弁護すると、
はい、というか、まあ、3つの事件を軸にこうストーリー展開していくんですけれども、
うん、
そのクレア・ディーンズさんの DV 事件と、あと老婦人の遺言作成っていうのと、あと一つもう一番見どころっていうのが医療保険の未払い事件、
うん、
これが一番そのメインにストーリー展開していくんですけれども、
はい、
大手保険会社の、まあ、エリート抱え弁護団が、要はその白血病の少年に対して保険会社が医療費を払わないという事件があって、うん、まあ、それはおかしいんじゃないかっていうところを、マット・デイモン演じるたった一人の新人弁護士が、その大手保険会社のエリート抱え弁護団に立ち向かっていくというのが見どころになっている映画です。
これでも、はい、大手保険会社のエリート抱え弁護団ってなると、なんかこう勝てそうにないなというような、
そこを勝っていくのが見どころ
です。映画の醍醐味、
映画、はい、
どのようにして展開していくんですか？
あ、もうこれは本当にもう、まあ、まず最初のポイントとしては、
うん、
裁判官、一番最初についた裁判官がバリッバリのその保険会社側の裁判官がつくんですね、
うん、
でその裁判官が急に亡くなって、で人権派の、まあ、元公民権活動家の裁判官にが就任するっていうところで、一つ流れがマット・デイモンの方に向いてくるんです。
これは映画っぽい流れなんですか？はい、現実でも、
あ、現実でもあると思います。
裁判官が変わることによって、
はい、
先生質問、
はい、どうぞどうぞ
そも
そも裁判官が裁判の途中で変わることなんてあるんですか？
あります。日本でも裁判官の方は公務員なので転勤が多いんですよ。
裁判の途中に、はい、ちょっと転勤になったんで次はこの裁判官ですみたいに変わるんですか？あるんです。
あるんです。
知らなかった。
はい、私さ3月までなんで来月からは変わりますとか普通に。
はい、ドラマでは大体の裁判官はずっと同じ方が怖い顔してい
らっしゃるんですけど、はいはい、現実には変わることは特に民事裁判なんかは平気で1年、うん、2年かかっちゃうので、はい、途中で変わるっていうのはそんなに珍しくないです。
じゃあその裁判官が変わることによって、はい、同じく現実の世界でも裁判の流れが変わるっていうことは、はい、
変わりますね。日本でも、アメリカでも一緒なんですけど裁判官っていうのは独立しているのでご自分の判断で判決を下せるので、うん、前の裁判官がこう考えてたっていうことを別にそれを影響を受けないんですね、
うんうんうん、
なので今回のレインメーカーでもバリバリの保険会社側の裁判官が、運よく亡くなってくれて人権派の裁判官がついたことによってマット・デイモンの方に風が吹いてくるんです。
おー、はい、なんかこう一筋の光が二筋と、はい、光っていくわけですね。
そうです。そこをまずマット・デイモンはきっちりとこうゲットしてその流れを、うん、掴んで徐々にこう大手保険会社のエリート抱え弁護団を追い詰めていくんですね。
でも最終に、はい、判決を下すというか、はい、って判断をするっていうのは、
はい、
これはアメリカになると陪審、
そうですね、陪審制度が取られているのでいかにこう陪審にうまくアピールするかっていうのがアメリカの裁判では重要になるのですごくその法廷での証人尋問がこう大事なんですね、アメリカでは。でこのレインメーカーの映画の中でも非常にその陪審に対してこう証人喚問して、証言を取っていくっていうところが、その法廷劇の見どころで、
うん、
マット・デイモンはその保険会社にとって、不利な証人を見つけてくるんです、
はい、
でその証人に、保険会社がいかにこうブラックなことをしているかっていう証言を取る。それで、陪審にアピールしていくと。
じゃあ絶対勝てるはずがなかったのが、
そう、徐々に崩れていくんです。
映画としてはかなり面白い展開ですね。
その証人が出てきたり、あとはその保険会社が白血病の少年に対しての治療費を出さないっていうことを言ってたんですけど、要はその白血病がまだその治るかどうかわからない医療だったから、だからそういうものには出さないっていう契約になってるんだって言っときながら、その保険会社の記録の方で、これからはその白血病に関しての、治療もどんどん応援していくっていうような会議の記録が出てきたり、
はい、
そういう証拠をこう地道に
積み重ねて
で崩していく。
やっぱりドラマで見た弁護士さんと一緒でかっこいいですね、
はい、そうですね。すごくその辺は緻密で、こういうふうにこう追い詰めていけたら、弁護士としても弁護士病理に尽きるなと見ながら、でその白血病の少年が死んじゃうんですよ、
はい、
途中でね、
裁判途中で
死んじゃって、ですごく印象的だったのがその最後の、弁論というか最後にこう陪審に語りかけるシーンで、マット・デイモンが最後の、言葉は彼に任せますって言って彼の生前のこうビデオというんですかねを流すんですよ、法廷で。で僕はもう助からないと思うけれど、この保険会社が治療費を出してくれてたら何割の確率で助かっただろうっていうようなこう無念な証言っていうのを事前にその少年が生きてる間に取っておいて、
はい、
最後にこう流すと。でも陪審の心もこうわしづかみに、
はあなんか私初めて、はい、法廷ものの映画を本物の弁護士さんに話していただいたので、はい、ものすごい説得力とあって、はい、思わず今ちょっとほろっと泣きそうに。
そうなんです、
うん、
で日本の民事裁判でもやっぱり最後もつれ込むと尋問、証人尋問するんですね。で当事者の方呼んで、裁判官の前で、まさにそういう法廷ドラマのようなシーンをやるんですけど、
うん、
やっぱり私の印象ではすごく尋問って大事だな、 実際それまではこうほとんど書面のやり取りでしか裁判で進まないんですけど、はい、特に民事は。でもやっぱりその事件の当事者がお互いその自分の言葉で喋るっていうその言葉の重みっていうのはすごくあるので、やっぱりその尋問がうまくいくかいかないかで裁判官があの心を決める瞬間っていうのはあるように思います、
はあ、やっぱりその裁判の中にそれだけドラマがあるので、これだけ様々な作品ができてるんでしょうね、
はい、だと思います。
ぜひともあの来週も清水先生には、はい、映画とそしてまあ裁判とか弁護士のお仕事とかのお話をいろいろ教えていただきたいと思います、
はい、
マイシネマヒストリー、今夜は弁護士の清水久美子先生にお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
10月19日より全国で公開されている映画監督さんに今日はお話をお伺いしたいと思います、今日インタビューさせていただく作品はもうご覧になった方も多いかもしれませんね。離れいべい、ストーリー簡単にご紹介させていただきましょう。一人息子のたかしをサーフィンの時に事故で亡くしてしまった幸、毎年命日になると離れいべいを訪れ、海辺の近くの大きな木の下で過ごす。そして10年目の年に2人の若い日本人サーファーと出会い、彼らから片足の日本人サーファーの話を聞く。それは息子たかしなのか、なぜ自分には見えないのだろうか、一番身近な存在であるのに生きている間にその存在を実感できなかった母親が息子とそして人生と向き合う姿を描いていく、そんな作品離れいべいは村上春樹さんの短編小説が原作になっています。こちらの作品を脚本監督編集を務められました松永大志さんにお話を伺いします。松永監督よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
とても良い映画でした。
本当ですか、
はい、で聞きたいこともいくつかあるんですけれども、はい、あの村上春樹さんの原作ということですけど、うん、短編集で文庫本で42ページという、はいはい、まあ、本当に短い小説ですよね。これを一本の映画にするということで脚本作りから苦労されたこととかってありますか。
逆に短いからこそ、まあ、やりやすかったところはあるんですよね。その、はい、長編にするにあたって自分のその描きたいものをちょっと足させてもらったりというか、
うん、
あの長いものの方が削いでいかなきゃいけないものが多いんで、
はい、
そうするとあの、まあ、短編の方が映画の余白を残しながらあの膨らませられるってことでは逆にやりやすかったです。はい、
監督ならではの、 その村上春樹さんの原作からこう実際にこういうものを膨らまそうみたいな案は最初からあったんですか。
最初はもう本当に長さを気にせずに、うん、まあ、シナリオにしてたんですけども、その何ですかね、こう小説読んでるだけだと感じられなかったもので、さらに感じるように映画にしたから、あ、こういうことだったのかもっていうものがあるといいなっていうことを、まあ、考えるようにしていきましたね。だから書きながらと、あとはハワイに行って実際にその景色を見た時に徐々に徐々に膨らましていきましたね、
はい、うん、圧倒的なそのハワイのハナレイベイの美しい空、うん、海、それから大自然で、映画自体はこうセリフがすごく多いというよりかは音の少ない映画として仕上がっているので、はいはい、私自身もこう溶け込むような感じで映画を見させていただいたんですけれども、うん、はい、素直な感想で言うとですね、はい、42ページの作品が1本になるってなるとちょっと薄まる部分とか逆に出てくるのかなとかって素朴な疑問を抱きながら最初見たんですけど、うん、1回映画を見たらこの短編を本当に10回こう読み込んだような、そんなこう気持ちになってすごく不思議な体験でした。実際まあ10年間という年月、母親の吉田羊さん演じる幸さんが離れいべいを訪れているわけですけど、 この小説、村上春樹さんの小説何度も読んでる方多いと思うんですけども、読むたびにこう深みが増したり色が見えてきたり音が聞こえてきたりというような、そんな感じがすごく映画の中で重なっていくような感じがして、すごい初めての体験 をさせていただきました。
まあ、ありがとうございます。
はい、そしてその今言ったあの声、セリフが少ないとか、その音がすごく印象的だったんですけれども、は
い、この映画を映像と音の映画にしたいと思って作ってるところもありますね。
映像と音、
はい、まあ、映像と音ですね。体感するものになったらいいなと思って、はい、それはもう離れ部屋に初めて行った時に、なんかね、言葉じゃないんですよね。なんかその場所の持ってる力とか感覚的なものにすごくこう刺激を受けて、それがこの主人公が言ってる意味でもなんじゃない意味でもあるんじゃないかなと思ったんです、
はい、
だからそれをなるべく表現できたらいいなと思って挑戦したことはたくさんありますね。特にやっぱ音に関しては、
印象的だったのが、まあ、10年後に、日本から来たサーファーの男の子たちと出会って、はい、村上虹郎くん演じる、まあ、サーファーの子がたちが楽しそうにこう海に入って波を待っているっていう、で逆にその吉田羊さんお母さんはですね、海には入らない位置で、こうじっとそれを眺めているっていう時に、音が全くない部分とすごくこう音がある部分で、大きな自然の中で全然違う感覚の命がこううごめいている感じがこう一気に広がって、変にゾクッとしたんですけど、その音とかっていうそのだから感情とかも音でこう揺らされるというのか、小説の時には揺れなかった部分で一気に動いたっていうのもすごくなんかゾクゾクとしちゃいました。
まあ、すごいやっぱ音はこだわって作りました。音楽も含めてですけど、音の表現はもっともっと、ね、時間があればやりたいことも多分挑戦したいこともたくさんあったと思いますけど、まあ、削ぎ落としていく中で数少ない音の数でどれだけこう、まあ、人の五感ってすごい優秀なんで、
はい、
耳とか、まあ、視覚と同じように聴覚も相当、まあ、ラジオは耳だけですよね、
はい、
それでもやっぱり表現できるものってすごくあって、僕たちの人間ってすごい高性能の生き物ですから、
はい、
そこに訴えかけることっていうのも一つの表現だなっていうのは常日頃から思っていて、かなり頑張りました、
はい、そして今たくさんの作品で、演じられている姿を見ることの多い主人公幸を演じられて吉田羊さんですけれども、実際に一緒に作品を一本作られていかがでしたか。
すごくいいものになったと思います。吉田さん、まあ、その完成したのを見てくれた時に自分の代表作になりましたって言ってくれて、
はい、
自分が死んだら葬式でこれを流してほしいとまで言ってましたから。
すごいですね。
まあ今回やっぱり勇気を持ってこれだけ経験とか、まあ、キャリアがある中で、新しいものに挑戦するというか、まあ、それはもともと吉田さんが持っているものだと思うんですけども、まあ、こうさらけ出してくれたことに対してすごく感謝も感じるし、すごい現場では厳しくいろいろと僕が演出をしてたんで、それにもう負けずに頑張ってくれたし、それには感謝します。吉田さんでしかできなかったと思います本当に、
魂がこう幸と重なってそこにあるというような強い存在感と光を感じる、今まで見たことがない吉田羊さん、幸さん。
映画の好き嫌い
は
100人見て100人が好きな映画なんてことはほとんどないと思うんで、まあ、そういうものってなかなか難しいと思うんで、ただ吉田羊という女優の、まあ、この、まあ、生き様みたいなものは感じてもらえると思っていて、吉田さんがすごかったっていう感想をよくもらうんですね、
はい、
それはイコール映画の評価かなとも思ってます。やっぱり吉田羊という人が魅力的であるってことがこの映画にとって絶対的に必要なものだったんで、そう言ってもらえることはもう映画が良かったよって言ってもらえてるようなもんだなと思ってますね、
はい、私自身もなんだかこう一度空っぽになるような感覚に取りつかれたんですけれども、息子さんの高志を演じられた佐野玲雄さんですけども、はい、なんか監督がこう一目惚れしたみたいな記事を見たんですが、
はい、ライブ、まあ、ハイ&ローというそのツアーライブツアーに見に行かせてもらってた時に、いっぱい人が出てる中でなぜかすごい光ってるなって思う人を見つけ、 一緒に行った人のあれは誰って聞いたら、
はい、
佐野レオって人だよって聞いて、もうその日のうちにもプロデューサーに連絡して、
はい、
彼がいいって、
もうほぼ告白ですね。
まあ、告白、まあ、キャスティングするときは告白ですよね。自分が本当にこの人とっていう人しかやったことないんで、さあもうどんな役の人もこの人使ってくれって言われてやったことは今のところ幸せに一度もないですね。全部プロデューサーと相談したり、僕がやりたいっていうことを伝えて、あ、プロデューサーがいいんじゃないって言ってくれたりとかして、やっぱり役者誰とやるのかってすごく大切なことなんで、なんかこういろんな都合でやらなきゃいけないことも作によってはあるとは思いますけど、やりたい人としかやったことがないから幸せだと思います。
はい、幸せそうな顔を今されていたので、幸せなんだなと私も思いました。もう一方、10年後に日本から来た、サーファーの役で登場した村上虹郎さん、はい、強い黒い眼差しに、はい、本当に離れ塀の美しい自然が映り込んでいましたけども、撮影時はいかがでしたか？
虹郎とはですね、もう出会ったのは多分、トイレのペーターって映画が公開する時だったんで、まあ、そういう意味では前から一応知っていた間柄だったんですね。それで、まあ、今回シナリオを書いていく中で、いや虹郎いいなと思って、でも最近もう売れっ子ですから忙しいかもなと思ったんですけど、まあ、受けてくれてですね、でその時点でシナリオをだいぶ虹郎に寄せて書き直して、
はい、
設定をだいぶ虹郎に近いものにしたつもりなんですね。英語が喋れるような設定にしたり、サーフィンが下手、逆に下手にしたり、うまいっていう原作の設定から逆に下手でいいと思って、で全員いいと思ってるんですけど、
はい、
自分の作品ですからね。
はい、
虹郎は相当いい、虹郎も相当いいと思いますね。本人は最初ちょっとやっぱり自分に近いからかもしれないですけど苦労してましたけど、最初の、初日はちょっと役をつかむのに近すぎちゃってか分かんないけど苦労してましたけど、その後はもう本当に虹郎のいいところをずっと出してくれてましたね。
3人とも本当に印象的でした。私自身は自分の両親と今一度しっかり向き合って、その素敵な記憶をお互い残していこうというような気持ちになってですね、とりあえず映画を見た後、いつもありがとうというメールだけを送らせていただいたんですけど、それはそれで素敵な贈り物が広がりました。はい、
ね、はいはい、ありがとうございます。
さあ、リスナーの皆さんでもうご覧になられた方もたくさんいらっしゃると思うんですが、これから行こうと思っている方々に、ぜひとも、松永監督から一言お願いします。
まあ、ずっとこの話の中でもね、まあ、その会話でも話してました、その音っていうことと映像っていうことでは映画館で見てもらわないと伝わらないものがあると本当に思ってます。もちろん映画館にね、まあ、みんな それぞれの時間で、まあ、多く考えたら3時間とか4時間とかかけてこの映画を見に行くって結構大変なことだと思うんです。で、まあ後で DVD でっていう方もいるかもしれないですけども、本当に僕らが作りたいものを見たいと思ってくれたらまず劇場で行ってもらいたいと思ってます。で、すごくゆっくりとした時間の中で感じれるようなものにしているつもりで、まあ、日常生活立ち止まることがなかなかね今忙しくてみんなないと思うんですけど、この映画の中でスクリーンと自分の中にいろんな時間が流れたらいいなと思ってますので、ぜひそれを感じてほしいなと思います。
はい、皆さんぜひ足を運んでください。私は今目をつぶっても離れ塀にいるような気持ちになる、そんな素敵な贈り物も届くと思います。今日は全国でただいま公開中の離れ塀、脚本監督編集を務められましたとても素敵な松永大志さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。